ダニエル書の10章ですね。そして、10章の、今朝は12節から14節までを見ますが、午後の礼拝で10章を1節ずつ見ていきます。では12節から14節をお読みします。彼は私に言った。恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシアの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシアの王たちのところに残しておき、終わりの日のにあなたのために起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが、ダニエルがこれまで夢と幻を見てきたところを私たちは読んでいきました。そして7章からかな、このダニエルが夢を見、4つのこの4頭の獣ですね。そして8章においてもダニエルがそれをこの2人、お羊と親木ですね、その幻を見て、で9章においては今度は、ガブリエル本人が来て70週ですね、70週が定められていると、この神殿とイスラエルの民について70週が定められているという、その70週の幻を見せました。そして私たちは今日からものすごく長い幻を、神からダニエルに与えられた幻を読んでいくことになります。でこれ10章が前置きのようになっていて、本格的に始まるのが11章で、そして12章のまでですね、続く非常に長い幻を見ていきます。で今どういう状況かというと、またダニエルがどういう心境かといいますと、ダニエルにとっての悩みというか重荷はですね、エルサレムがこのぐちゃぐちゃになっている、廃墟になっているということでありました。神様がご自分の名を置くと言われたその神殿が壊れてしまって、そしてユダヤ人も困窮の中にあるんだということでありました。それでエレミアの70年の期間、この70年が定められているというのを読んでですね、で彼は間もなくこの帰ることができる、そして回復するんだという期待を持っていたわけなんです。ところがですね、神様はダニエルに、彼にとっては理解しがたいことかもしれませんけれども、真実、真理を話しました。でそれは何かというと、戻ることはできてもその異邦人による支配が変わることはなく、だらだらと長く続き、そしてギリシャにおいては本当に大きな試練ですね、アンティオコスエピファネスですね、受けてですね、そして大きなこの迫害も受けるんだ。そしてこの70種が定められていて、最後はこの荒らす忌むべきものが現れて、そしてこのジョークの捧げ物ですね、そういうものを、この生贄とかそういうものをやめさせると、こういう大試練ですね、観難と呼ばれますけれども、この新約聖書の方でそれが来るんだということをこの啓示、この知らせていくわけなんです。でそこから最後には救われると、このミカエルが出てきて、イスラエルのために戦ってくれるミカエルが出てきて、そしてこの救われるというところまでをこの見せていくわけなんですね。今までもそれがこの徐々に徐々に語られていましたけれども、もう本当に詳しく神様は御使いを通してダニエルにお話になって ていくんです。でこのことをこれから告げようとしていたんですね。このダニエルが祈り始めたんですね。祈って3週間経った時に、やってきたんです。これ受章を読むとですね、分かりますけれども、そして初めの時にもう1日目からその祈りを聞いていて、その祈りの答えを与えるべくダニエルのところに行こうと思ったら、なんとペルシアの国の君がそれを阻んだって言うんですね。でこのペルシアの国の君というのは、あの人間の王様ではなくてですね、このペルシアの王たちっていうのが出てくるんですけど、それとは違くて、そういう王たちの背後にいる支配しているもの、空中で支配をしているこの権威を持っているもの、これが天使なんですね。しかも天使であっても堕落した方の天使です。この神のこの計画に反対する方の天使、堕天使とも言いますね。堕落したの堕ですね、堕天使の存在であります。そしてこれからギリシャにおいてもこのユダヤ人に対して迫害を加えるという、そういう背後の中にもやはりギリシャの君というのが出てきますけれども、その堕天使がこのそれらの王の背後に働いているということなんですね。こういう霊的な存在があるんだということを教えているんですね。今日はですね、というかいつもなんですけども、私たちの祈りというのが信仰生活にとって、また教会生活にとって、なんかこう付け足しではなくて中心なんだってことを見ていきます。もう前回もね、ダニエルがねこの祈ったじゃないですかですね。そして今日も見ていきますけども、私たちはこの何かこうね、この賛美して、そして御言葉を聞いて献金もして、そしてあとは祈ってるかなという、この見た目はねそれ見ていってしまいがちなんですが、実は祈りを通して神はこのことを行っておられるわけなんです。私たちがしているということが、その後に、まあ、付け足しじゃないですけれども、後にそのことを行っているかもしれませんけれども、司令塔はどこかというと祈りの方なんですね。司令塔という言葉を今使いましたけれども、あの映画で祈りの力っていうのはありますね。去年、上映されましたけれども、ご覧になった方手を挙げてください。祈りの力、結構いますよね。はい、あれの元々の題名は違うんですね。でこれ残念です。祈りの力、まあ、分かりやすいと思います、日本語では。しかし司令塔なんです、司令室なんです、ウォールームって言うんですね。まあ日本人には分かりやすく言うと大本営ですよまあ日本だから、大本営がしっかりしてなかったから負けちゃったわけでしょ。でよく言われますよね、あの最前線の兵士はもう米軍でさえが褒めるほどね優秀であったけれども、一番、日本で最悪だったのが大本営だと言われてます。でこれが祈りなんですね。で祈りがダサかったら、しょぼかったら、私たちがどんなに賜物があって、神から与えられる賜物があって、このいろんなことに優れていたとしても、全体もしょぼくなってしまうんですね。しょぼいという言葉を使ってますけれども、全体もなんて言うのかな、どうしようもなくなっちゃうんですよ。そのことをね、これから見ていきます。で聖書はですね、私たちにが見ているこの物質の世界が全てでないということを教えています。ですか、この世界観で両極端があるんですね。で一つは、 全てがこの加減というこの仮に現れている。つまり今見ているものでさえが実際に現実ではないですね。でも私はそれを信じないし聖書も教えていませんですね。昔グノーシスという異端がありました。イエス様が肉体を取って現れたということを否定していったんですね。加減説というのがあります。しかし、触ったし、この見たしって言って、このヨハネはそれにその異端に反駁しているわけなんです。今つねったらあれでしょ、ね、痛いよね。夢じゃないんですよ、実際にあるんです。でもう一つの極端が何かって言ったら唯物論ですね。物質主義です。見ているものしか存在しないということでありますが、聖書はそれを否定しています。肉体と物体は存在しますが、目に見えない霊の世界があります。で、霊の世界があるというと、私たちはすぐに思い浮かぶのがオカルトとか幽霊のような存在ですが、そういうものを払拭させてください。今見たように現実の超大国ペルシャ、皆さんの世界史の中に、この学校で学んだ世界史の中にペルシャ出てきますよ。現実にいた王様です、王様たちです。そしてギリシャですね、ですね。現実にいたその世界がありますが、その国々を支配し動かしていた主権とか力とか支配とかもとも呼ばれているものが、これが天使、霊の世界なんです。聖書では支配、権威、権力、主権というふうに書いてありまして、でこの目に見えない世界が目に見える世界を動かしているというのが、私たちのこの見るべき世界、この持つべき世界観なんですよ。これでかなり変わるでしょう。物を動かすときに物で対抗しようとするじゃないですか、私たちは、ね、これが普通です。ところが私たち何で祈るかって、これついでにね、心の安寧のために祈ってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、目に見えない世界が目に見える世界を動かしているんだから、目に見えない方の武器を使わないとダメなんですよ。目に見えない力を持って行使する、それが祈りになっていくわけなんです。で話を戻しますと、このいろんな権威とか支配とかいろんなものがある中において、神はキリストをよみがえらせてくださいました。そしてよみがえらせたことによって、イエス・キリストを神の右の座につかせてくださったんです。ですね、この天に昇られてね。で、右の座につかせてくださったときに、それは一体何を意味するかと言いますと、もろもろの権威、支配、権力、主権、そしていろんな名が与えられて、名前がね、名声っていうか、この栄誉、それの上に高く置いたんだって意味なんです。だからイエス・キリストの名が今まであるあらゆる支配、権威、力、それよりも勝ってイエス様を高く置いておられるということなんですね。わかりました。全ての名に勝るなってよく歌うじゃないですか。そういう意味なんです。じゃあアメリカ合衆国よりも強いんですか。核兵器たくさん持ってますけど、はい、イエス様の方が強いです。イエス様はトランプ大統領の心をちょんちょんちょん、お人形さんのように動かすことがおできになる方です。そのイエス・キリストの名があるわけなんです。プーチンさん、ね、別に今トランプをいじってプーチンさんもいじってらっしゃるしで聖書が教えているのはですか、この世界は戦場であるということです。で今私が話している戦場というのは、もちろん戦い いろんなところで起こってますけど、その戦いのことではないんですね。戦争のことではないです。いわゆる世界でいろんな国々で戦争を行っていて、そして戦時中、いわゆる有事というものがいかに大変なものかということは、もう私は戦争を経験してないのでわからないですね。実感ができないです。で、日本はどうしても本来持っている危機意識とか安全保障という意識がもうしっかりパッケージで守られているので、なかなかわからないです。もう生まれた時からですね、自衛隊があって、で日本の経済力があるから、いろんな外交関係によって、この国が戦争の中に入らないように70年以上守られてきているので、北朝鮮からこのミサイルが、この実験があったという話を聞いても実感が湧かないですね。で、政府も教えてないし、例えば核シェルターどこにありますか、知らないでしょ。で、災害計画っていうのはなんとなく地震でいつもあるから、災害計画については今まで地震経験してるからなんとなくみんな分かってますよね。どうしなきゃいけないのか、避難所があってあそこに入んなきゃいけないんだろうなとかっていうのは分かってますけど、戦争については分からない。けれども戦争になって起こったら、本当に挙国一致じゃないけれども本当にいろんなことが犠牲になって、例えば第二次世界大戦中はイギリスのね、ナチスがこの空爆、日本がね、この空爆受けたように、空爆、あれ第二次でしょ、第一次、
けどイギリスのナチスって言ったから、
ね、いや、イギリスがナチスの空爆によって一般の人たちが、この避けなきゃいけなかったですね。で、写真があるんですよ。地下鉄で、あそこですよ、ほら地下鉄のホーム降りたところ、あそこで寝泊まりしてる写真とか出てくるんですよ。こういうふうになってきます。今だから千代田線ね、すぐそばにあるじゃないですか。で、核が起こったら一番いいのは地下鉄に戻ることでしょ。あと何か空爆が来たら地下鉄に行くことでしょ。地下に行くっていうと放射能がこの遮られますからね、かなり遮られますからね。で、そういうふうに私たちは、もう仲良くしようとか話し合いを持ってとか、そういう話じゃないんですよ。もう死ぬ、どういうふうに自分たちを生き残っていくかっていう緊張状態の中に置かれるわけです。で、今なんでこういう詳しい話をしたかっていうと、いや私たちそこまでねできるかなとかっていうのを思ったかもしれませんけれども、実は人類の歴史が始まって以来ですね、戦争状態なんです。私たちは霊的な戦争が起こっていて、あまりにも慣れっこになっているので、戦争だということさえも忘れてしまっている。それ何かというと、神の作られた国に逆らう勢力が神に戦っているという戦いの中にいて、私たちはその中にいるんだということで、そして自分の個人的な救い主としてイエス様を心に受け入れたというこのことって、実はその最前線に置かれていく戦いの兵士になっている始まりなんですね。なので今まで考えもしなかったこと、気づきもしなかったこと、見ていなかったことまでも見せられていくわけなんです、ね、こうちょっと離れたら、戦場から離れたらもう何事もないような平穏なこう状況があって、最前線に行ったらもうとてつもなく肉弾戦とかねあるじゃないですか。そうやってもう全然別世界になるように、クリスチャンになるとですね、私たちが普通に暮らしている人のように暮らしたいのに、なんで私こうやってなんか葛藤しなきゃいけないのって、苦しまなきゃいけないのっていうようなことまでも含むようなところに置かれていってるのは、本当はこっちの方なんですよ。実際に戦争が行われてるんです。霊的な戦争が。だから私たちはイエス様が戻って来られるまでの間、神の国が打ち立てられるまでの間ですね、この戦争の中にあるんだということであります。で、神様が支配している国であれば、 正義と平和があるんです。命があるんです。イエス様が、神がこの天と地を作られた時に毎、一日ごとに言われましたね。よかった良い、よし、よしとみなされたって訳されてますけど、よかったって言ってるんです。 Good で本当にそう言ってるんですよ。 Tov っていうのがあのヘブル語ですけれども。ところが3章に入るとですね、創世記のすでに蛇がいたんです。蛇が、全てが調和していたのに、全てが平安だったのに、平和だったのに、蛇がそこにいちゃったんですよ。蛇がいたことによって惑わされて、そそのかされて、そして神に逆らい始めちゃったんですよね。でその蛇って誰かっていうと、黙示録の12章を見るとサタン、悪魔だって言ってるんです。竜とも書かれてますし、そしてそこを見るとちょっと前のところに3分の1の星をこの、その、あ、かき集めてる姿なんですね。この竜が、これ何かって言ったら、サタンが天使たち、神に仕えてる天使たちの3分の1を自分の方に引き寄せたんです。そして戦争が始まったんです。そのような戦争が始まりました。そして神様はその敵対分子を潰す計画を立てられたんです。制圧する計画を立てられました。それが女の子孫です。女の子孫のところの創世記の3章の15節にこう書いてます。私はお前と女との間に、お前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとにつくと。分かりました。この女の子孫と呼ばれている男が蛇の子孫の、この蛇ですね、これの頭を踏みつけると言ってるんです。想像できますよね。こう蛇があって踏みつけるわけです。で踏みつけた時にもがくじゃないですか。もがいて一生懸命グーとかってやって、かかとでグーとかってあとかでね、この踏みつけられてる時にね、頭を、そしてこの噛むんですよ。こういう予言を神が与えてくださいました。でこの予言が何かって言ったら十字架なんです。何の罪もない方がローマの最もこの極刑である、この処刑が形が、これが十字架ですけれども、でそれが何で行われたかというと、闇の技であるということが福音書に書いてあります。不条理じゃないですか、あまりにも。世の中に不条理なことすごい起こってますよね。で頭にこのこう、皆さんニュース見て頭に来ることは、まあ、ニュース見なくても自分のなんか職場でも起こってるかもしれませんけれども、ね、頭来るじゃないですか、なんでこうなってんのって。でもね、世の中で一番の頭に来ることっていうか不条理っていうのがイエス様の十字架ですよ。でそこにはサタンの力が働いていました。イエス様がご自身を捕まえに来る者たちがやってきた時にこう言われました。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかったし、しかし今はあなた方の時です、暗闇の力ですと言ったんです。そして最後の食事をされた時に、吸い越しの食事をされた時に、このイスカリオテのユダにサタンが入ったって書いてました。でそれで裏切りが始まったんですね。でこの闇の力が働いてイエス様は十字架につけられるんですけれども、先ほどの創世記の3章の15節を見ると、それはね、かかとを噛んだだけなんです。自分たちは闇の力でイエス様を葬り去るというふうに思っていたんですけれども、それが実はですね、こうやってブブブブブって攻撃してるつもりが、イエス様のなんか不思議な魔法じゃないけれども、全部自分たちの方にその弾が飛んでいくような作戦だったんですよね。頭を打ち砕くんです。つまり十字架こそが悪魔の持っている死の力を滅ぼす技だったんですね。 ヘブルの2章に書いてます。14節15節にね、その死の力、死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっている人々を解放してくださるためだと。でこれ蘇ってくださって、そのことをはっきりと示してくださって凱旋すると、このローマの時代はですね、この凱旋門ってあるじゃないですか。そこにこの捕虜を連れてってですね、この勝った者と征服者がこのくぐっていくわけです。凱旋するわけですよ。でそれと同じようにコロサイの2章の15節に、キリスト、神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたということなんです。そしてイエス様が戻られて千年の統治をされて、その後に悪魔は火と硫黄の燃えている火の池の中に投げ込まれるという運命の中に、定めの中にいるわけなんです。わかりましたか。これがサタンの宿命です。そして決定では十字架と復活でありました。私は昔ヘビーメタル好きだったんですね。でヘビーメタルっていうのは反体制的じゃないですか。ロックですからね。だからちょっと反キリスト的なのが多いんですよ。キリストをこう罵るようなね。逆もあったんですね。まあ、名前言うとストライパーというクリスチャンのロックバンドがいたんですよ、ヘビーメタルの。そこからこう逆が起こるんですね。このキリストを罵るんじゃなくて、今度は悪魔がなんかこう称賛されるんじゃなくて、逆で悪魔よ、あなたにふさわしい場所に行きなさいとかってね、地獄に戻れっていうような、この歌詞がね、まあ、主に使われるんですね。で先ほどのこの祈りの力の映画ですね、そこでも奥さんが離婚の危機にあった時に、へりくだって祈って、本気になって祈って、神様に心を注ぎ出してですね、そして覚えていらっしゃるでしょうか、そこで悪魔に話し始めるんですね。もう外に出てですね、サタンよ、あなたはこの家にはもう関係のないんですよ、関係ないよって、そしてあなたが行くべきところに行きなさいっていう形でね、もう私たちとは関係がないということを言いました。しかしですね、悪魔は敗北者なんですけども、一人でも道連れにするために猛烈に動いているのが現状であります。これが私たちキリスト者が今受けている悪魔からの攻撃なんですね。また他の人たちもそうですけども、クリスチャンじゃない人たちも、悪魔というのは名前がいろいろついています。まずは破壊者です。なんか昔デストロイヤーとかってなかったっけ、破壊者ですよ。アポリオンとかね言われて、でイエス様が盗人は来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのものですと、サタンは人生を破壊へともたらします。いろんなものがこの本来そうじゃない生活をいくらでも送ることができた人がですね、破壊されていくじゃないですか。これを悪魔がやっている。そして罪の中にずっといさせて永遠の滅びの中に至らせようと彼は躍起になっています。あと悪魔が行うのは他には混乱があります。神は平和の神です。秩序の神です。だから敵意や妬みや憎しみを持って、それを駆り立てて分裂や争いを引き起こしていこうとするときにはサタンが働いています。あとサタンが行う、あとは働きでは偽り、嘘ですね。イエス様はこう言われています。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり偽りの父だからです。嘘ついてるのが当たり前っていうか、嘘をつかないことができない悪魔なんです。第2コリントで光の見つかりにも変装するって言ってるんです。いつも話してるんですけども、 もともとの意味のサタンの方は光る方なんです。美しい方なんです。麗しい方なんですに見せてる。だから黒い槍持ったのはあれはヨーロッパにある神話なんですね。あれ異教から来てるんです。払拭してくださいですね。頭からそうじゃないよって。罪、本当は罪の中にいるのに自分は自由だと思わせてます。本当は喜びがないのに喜びや楽しみがあるように騙していきます。真実な生き方をしてないのにそれに見えなくさせているという正体が悪魔です。福音にある神の栄光、キリストの栄光を見えなくさせている。でパウロがこう言ってます。第2コリントの4章の4節、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしています。あと悪魔が行うのは誘惑ですね。行ってはいけない罪とか悪を、ね、それをね、するように悪をするように誘い込むことですね。で私たちには罪との戦いがあるし肉との戦いがあります。それは自分の中にあるんですよ。罪があって肉があるから自分の中にあるんですがですね、その肉を刺激してくるんですね。肉の行いの中に陥るように誘い込むのも悪魔の技です。争いや妬み、敵意や中傷、不貧困や貪り、高ぶり、分裂、これらのことをなんとかこのキリスト者の間でさえ行おうと、こう不意に爆弾を落としてくるんですね、彼らは。もう分かりますか、ね、さっき言ったでしょ、戦いの中にいるんですよ、私たち。戦争の中にいるんですよ。兵士なんですよ。兵士だからここは陣営だから、それは落とすよね、爆弾を。で、あとは迫害です。これはよくから来ますね、純粋に。迫害。ユダヤ人が迫害されました。ユダヤ人によって迫害されたり、このいろいろ、あとローマによっても迫害されたり、今も迫害がありますけども、迫害の背後には悪魔がいるんですね。こうやって神の働きを滅ぼそうと努力しています。で、もう一回言います。これ私たちが戦っているのは血肉の戦いではないんだということです。エペソの6章の10節から12節、ここ有名な言葉ですからお読みしますね。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものなのですと書いてます。そして神の武具として、例えば信仰の大盾とかですね、この真理の帯とか正義とか、あと救いとかですね、御霊の剣である御言葉とか武具を身につけていくと。霊的に私たちこの武具を身につけてるんですよ。こうやって御言葉聞いてるだけでも身についてますよ。そして最後にこう言ってます、パウロがね、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒たちのために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと。これが祈りの武器の、まあ、最強武器の一つですね。で、悪魔の策略について知らないでいてほしくないということをパウロは言ってます。ですか、悪魔の策略というのは何かというと陽動作戦です。難しい言葉で、おびき寄せ作戦です。何かというと、彼は敗北者なんです。物量によって、霊的な物量戦においては私たちは核兵器も持ってるし、生物兵器も持ってるし、あらゆる作戦を持ってるしですね、もうとてつもない力なんですよ。それは全部神が備えておられるものなんです。キリストが死んでよみがえってくださって、勝ちようが彼らはないんですね。だから彼らは何をするかっていうと、おびき寄せるんです。そこの盾から、そこのこの私たちが守られている、このシェルター、核シェルターでもいい、そういうね、ものからキリストという盾ですね、岩を から出ていくように何とかして仕向けるんです。つまり霊の戦いであるにもかかわらず、血肉の戦い、目に見える戦いだと思わせて、そして私たちが血肉によって戦うように仕向けていこうとするわけなんです、ね、霊の武器を使わないで。で、私たち何持ってるって言うと、私たちの武器は竹槍ですよ持ってたとしても、それは悪魔の方がはるかに強いわけ最新兵器持って核兵器のボタン持ってんのに、悪魔をにね、竹槍で行こうとしたんですよというなんかさっこうかあの見ているものが見えなくさせていくように悪魔はさせていく。例えばね、何でもない喧嘩があるとするじゃないですか。喧嘩、夫婦喧嘩でもいいんですけど、よくある話、これ本当によくある話です。世界共通、教会に行く、礼拝に行く前に、なんでこんなすごい喧嘩するのっていう喧嘩しちゃうんです、ね、でそれで来るじゃないですか。でニコって笑ってくるんですよ。超偽善者だよね、超偽善者で、そこで落ち込むんですよ。もうダメだ私たちクリスチャンとしてって。あと祈ろうとしているときに、なんか違う用事を思い出すんですよ。え、どんどんどんどんそれやらなきゃやらなきゃって言ってね、いつもなんかいろんなことやっててさ、やってるくせに祈りになると急にこういう用事がある、ああいう用事がある。まあ礼拝もそうかな、礼拝来ること自体もそうかもしれないですけども、あのそういう風になってっちゃうんですね。あとは電話が来たとかさ、あとはなんか病気になったとか、でもあれ、あといつの間にかっていうのはですね、聖霊が働いて、おっと素晴らしいです、この神様本当に教会が成長してますっていう時に、だんだんこれ怖いんだよね、徐々に徐々に高慢になっていく。私たちの教会は優れています、私たちの教会は正しいことを教えてます、私たちの教会は祝福されて、あの教会ダメです、あの教会ダメですとか何だかって言い始めて、いつ、そして今度は内ゲバが起こるんですよ。え、あなたちゃんとやってない、イエス様と従ってないとかつって裁き始めてね、でいつの間にか分裂。これ本当に起こってる話で、歴史に起こってるんですよ。例えば戦前にホーリネスという教会に大リバイバルが起こったんですよ。それどうなったかっていうと、分裂が起こっちゃったんですですね。もうこれは本当教会史の中でもしょっちゅう、今の教会でもしょっちゅうです。でいろいろこうやって何かが起こってる時に自分で解決しようとしたんです。その時に霊の武器、あ、これ霊の戦いだと思ってひざまずいて立ち止まって、イエス様っていう名前を呼ぶんですよ。いつ気づくかなんです。気づかせないようにカムフラージュしてるんですよ、悪魔が。で、そうだって祈らなきゃって、でひざまずいて祈ったらもう終わりですよ。その時サタンは真っ青になってます。で、あとは爆弾落とされて終わりですね。で祈り始めるとどうなるかというと、あ、バカみたいな、俺たち何やってたんだろう、問題がなくなってるんですね、いつの間にか。だからある人がこう言いました。サタンは信仰が最も弱々しい信徒がひざまずくときに震え上がると。今わかりました。信仰一番弱い人がひざまずいたときに震え上がっちゃうんですよ。私たち勘違いのね、信仰が弱いからダメだって思うんですよ。私たちの信心深さじゃないんですね、私たちのひざまずきなんです。大事なのは、でサタンは青ざめるんです。なぜかって言ったら、戦いは私たちの戦いではなくて神の戦いなんですね。エペソの6章の10節に、主にあってその滞納の力によって強められなさいと書いてあります。司令官がイエス様なんです。で武器もイエス様の武器なんです。 だから私たちはただそれを行使すればいいだけであって、私たちが戦うんじゃなくてイエス様が戦ってくださるわけなんです。だから直接悪魔になんか自分でやっていこうと努力するのではないんですね。例えばさ、マンションでさ問題起こす人いるじゃないですか。本当に問題起こって、こうヤクザみたいな人たちがこうなんかどんどん入り込もうとして、暴力的だからなんかこうやろうとした時に誰呼びます？管理会社だよね。管理人さんでしょ。自分でその問題を起こしているところに直接行かないですよね。距離を離す必要があるんですよ。ミカエルでさえがユダ書によると、主があなたを戒めてくださるようにと悪魔に対して話です。このようにミカエルでさえがそうやってるんですから、天使長である私たちはなおさらのことを悪魔に対峙するときは神にあって対峙するんです。であとはね、服従することが大事です。神様に、ヤコブの4章の7節に、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますって言ってるんです。はい、私たちが霊の戦いにおいて集中すべきことは神様の命令に従うことなんです。例えばね、見習いの副操縦士なんですよ。私たちがパイロットは副主なんだ、操縦士っていうの、このメインの人はイエス様なんです、ね、あとかあの完成と思うイエス様ですね。だからですか、だからそれに従っていくわけでしょ。何にもわからないから、主が命じられたようにすれば主がやってくださるんですよ。けれども問題は、自分、その命令が違うとか自分には理解できないとかプライドがあるので、それに従いたくないと思っちゃうんです。例えば謝りなさいってイエス様がおっしゃるじゃないですか、許しなさいって。いや、プライドあるからさ許せないよねとか、祝福をその人のために祈りなさいって言ったらどうですか。ちょっとダメです、あの人悪いことしてるんだから、そんなことしたらあの人つけ上がりますとかね。敵のために乗れって言ったじゃないですか、イエス様が。あとは罪についてもここから離れなさいと言われてね、いやいや大丈夫ですよ、私ちょっと何とかしますからって、いろいろあるんですが、私たちはごめんなさいね、この言葉説教だがバカにならなきゃいけないんですよ。でパウロは、私はキリストにとって愚か者だって言いました。自分を賢いと思っちゃいけないです。いや、もともとバカなんですけど、ね、取りないもの、愚かなものを選ばれました。それに徹して神の命令に従う、服従するんです。そして悪魔に立ち向かうんです。あとは忍耐が必要です。先ほども言いました、生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。でここすごく大事で、さっきダニエルが3週間祈っていたけれども、祈りが聞かれたという感触がなかったと思うんですね。21日間祈って初めて神様が介入してくださった、見つかりを通してね。けれどもその間っていうのはどうなのかなって思っちゃうじゃないですか。忍耐が必要で、祈りが聞かれていないかのように感じる期間が結構あるんですね。諦めてしまったら終わりです。20日で終わっちゃったら祈りがダメでしょ。21日祈らなきゃいけないでしょ。で、本当にそういう証がね、福音宣教の中にたくさんあるんですよ。中国に、これ雲南省にですね、この少数民族たくさんいるんですけども、その中にリースー族というのがいます。リースー族で、リースー族の9割はクリスチャンだと言われています。すごいでしょ。で、20世紀の初頭にジェームズ・フレイザーという宣教師、イギリスの宣教師が開拓に行った、そこに入っていったんですね。で、彼がどんなに努力しても 人々が救われませんでした。いや、救われたように見えるんですね。これ信じたって言うんだけれども、そこにある土着の宗教があってオカルトなんですよ、簡単に言うと。これ悪霊の力があって、なんか刃物の上を歩いても大丈夫みたいなね、そういうのがこうあるオカルト、そういうあ、これをね、捨てられないから信じたと言うんですけれども離れてっちゃうんですね。で、私たちもあるじゃないですか、日本においてもね、この信じたって言っても本当に信じたの後でこう捨てられないって言ってこうやめてっちゃうじゃないですか。あと神様の命令に従っていけないじゃないですか。で、独自のなんていうのかな、このイエス、神様の命令じゃない、勝手に自分でこう作ってっちゃうとか、そういうことが起こってきました。で、あとは自分自身も悪霊によって妄想とかひどい落ち込みとか邪悪な思いとかこう悩まされていたんですね。で、この祈りのグループを作りました。彼のために専門的に祈ってくれるグループを遥か彼方の英国イギリスにおいて自分のお母さんを通して作って、手紙もね、この送ってってですね、祈りの課題を送ってたんです。で、何かあるごとにもう彼は書いていってもずっと後にね、まあこの届くわけですけど、今と違って E メールじゃないですから。で、祈ってもらってました。でですね、まあ仲間が違う地域で、この違う地域で宣教していたんですけれども、もうここではもう違うところにこう召されてるかもしれない、導かれてるかもしれないということで、まあ、その人たちのところに行く、まあ、一時期行ったんですね。行って、もうやっぱりこの、中国語で説教してですね、このリース族の言葉を覚えたんですけど、彼はそれで本当に人が救われていくんですよ。やっぱこっちかなということで、じゃあ最後にリース族のところに行って、もうこれで最後のチャンスだからねっていうこともはっきり言っちゃって、でそれで説教したんですよ、戻って一時期。でもこれでも荷物まとめて完全にここから離れるという、その日にイエス様を受け入れたいという人たちが、家族がいますと言って行ったんです。でそれで行ったらもう本当に信じたんです。そしてその全てのそういう魔術みたいな、そういうものも全部捨ててですね、そこから大リバイバルです。もう彼はずっと祈ってましたけれども、6年ぐらい経ったのかな、これが、うん、それで今に至るんですね。司令塔はどこでした？イギリスだったんですよ。まあ、今あるじゃないですか、ほらハイテクのね、ドローンで攻撃するっていうので、アメリカの本土からね、このいじってね、このなんかもう、まあ、ちょっとごめんなさいね、このそういう戦争の話ばっかりでも、今日戦争の話しなきゃね、話にならないんで、イギリスの方が遠隔操作でやったんですよ。 でそれでこういうことが起こって、でもどれだけのブランクがあったか、何年間ものブランクがあったんです。忍耐して聖霊によって祈りなさいと神様は言われたんです。でダニエルは何のために祈っていたかといいますと、さっき言ったように帰還した民がエルサレムで困難に遭ってたんですね。で困難に遭ってて神殿の土台を建てたんですけれども、周囲の住民から激しい阻止運動が起こったんです。でそれで地方の役人たちが結託して、議員たちも買収して、ペルシアの王たちのところに中傷する手紙を送ったんです。彼らはペルシアの王に反抗してると、それでOK 出てやめさせなさいっていう手紙をもらって強制的に阻止したんですね。そしてもう何もできない状態になっちゃったんです。で自分の家建てようかなと思って、まあ、自分の生活頼んで、まあ、神様の時じゃないんだからとかって言ってたんです。でも神様が預言者のゼカリアと、あとはハガイをね、預言者で送って、そして奮い立たせて悔い改めさせて、それで彼らがまた建築を始めたんです。そしてまた役人たちが来て、何やってんだって言ってした時に、彼らは神様の目がここの彼らの上にあったので、そのまま建築を続けてたんです。そしてなんかこれ彼らやってますよってまた手紙を送ったんです。で送った時には王様が変わっていて、ダリオスって王様だったんですけれども、そしたらクロス王にがこれを命令を出したんだと、初代の王様が命令出したんだということで、保管所があるじゃない、図書館みたいなね、保管所行って文書を見つけたんですよ。そしたらダリオス王が、やめさせるどころかやらせなさい、で国家予算から出して続けさせなさい、やめさせるものは取り締まりなさいって言って、全部が変わっちゃったんです。このようにして霊の戦いだったんですよ。祈りだったんですよ。一つ一つが変えられていくんです。 だから皆さん祈りましょうですね。祈っていきましょう。そして霊の戦いだって気づきましょう。ああダメだと思った時にはひざまずきましょう。そして祈ってもらいましょう。他のために人のために祈ってください。あと私のために祈ってください。パウロは福音のために御言葉がちゃんと伝わるように祈ってくださいっていろんな手紙に書いてるんです。私のために祈ってください。毎日ぐらい祈ってください。でこういうふうに言うことちょっとね勇気いるんですよ。大胆に祈るね。いやそのこう遠慮、日本人的な遠慮があって、いやそんなおこがましいですとかって皆さんにもあると思うんです。私のために祈ってもらうなんてダメ今その模範を示しました。私のために祈ってくださいって言いました。お互いのために祈ってください。お祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。感謝いたします。今日このようにして霊の戦いがあることが分かって、そして祈りの重要性も教えてくださってありがとうございます。でここにいる兄弟姉妹が本当にあなたが選ばれて戦うために立てておられることを今知ることができました。主よどうぞあなたが滞納の力によって一人一人を強めてくださって、強められますなさいとあなたは命じておられますから、一人一人がその言葉に応答して強められてイエス様の権威を用いていくことができますように、この1週間もその一歩一歩小さなことにおいても実はそこに霊の戦いがありますから、行使していって祈りによって勝利していく生活を歩むことができますようによろしくお願いいたします。主を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。